3、学年は9月11日に始まった。三四郎は正直に午前10時半ごろ学校へ行ってみたが、玄関前の掲示板に講義の時間割があるばかりで学生は一人もいない。自分の聞くべき分だけを手帳に書き留めて、それから事務室へ寄ったら、さすがに事務員だけは出ていた。講義はいつから始まりますかと聞くと、9月11日から始まると言っている。済ましたものである。でも、どの船を見ても講義がないようですがと尋ねると、それは先生がいないからだと答えた。三四郎はなるほどと思って事務室を出た。裏へ回って、大きな欅の下から高い空を覗いたら、普通の空よりも明らかに見えた。熊田さんの中を水際へ降りて、例の新の木のところまで来て、またしゃがんだ。あの女がもう一遍通ればいいくらい考えて、たびたび丘の上を眺めたが、丘の上には一かもしなかった。三四郎はそれが当然だと考えた。けれどもやはりしゃがんでいた。すると、ドンが鳴ったんで、驚いて下宿へ帰った。翌日は、正午8時に学校へ行った。正門を入ると、とっつきの大通りの左右に植えてあるイチョウの並木が目についた。イチョウが向こうの方で尽きるあたりから、だらだら坂に下がって、正門の際に立った三四郎から見ると、坂の向こうにある理科大学は2階の一部しか出ていない。その屋根の後ろに朝日を受けた上野の森が遠く輝いている。日は正面にある。三四郎はこの奥行きのある景色を愉快に感じた。イチョウの並木がこちら側で尽きる右手には法文科大学がある。左手には少し下がって博物の教室がある。建築は双方ともに同じで、細長い窓の上に三角に尖った屋根が突き出している。その三角の縁にあたる赤レンガと黒い屋根の継ぎ目のところが細い石の直線でできている。そしてその石の色が少し青みを帯びて、すぐ下に来る派手な赤レンガに、一種の趣を添えている。そしてこの長い窓と高い三角が横にいくつも続いている。三四郎はこの間野々宮君の説を聞いてから以来、急にこの建物をありがたく思っていたが、今朝はこの意見が野々宮君の意見でなくって、初手から自分の理説であるような気がしだした。ことに、博物室が法文科と一直線に並んでいないで、少し奥へ引っ込んでいるところが規則で妙だと思った。今度、野々宮君に会ったら自分の発明としてこの説を持ち出そうと考えた。法文科の右の外れから半丁ほど前へ突き出している図書館にも感服した。よくわからないが、何でも同じ建築だろうと考えられる。その赤い壁につけて、大きな白の木を5、6本植えたところが大いにいい。左手のずっと奥にある工科大学は、封建時代の西洋のお城から割り出したように見えた。真四角に出来上がっている。窓も四角である。ただ、四隅と入り口が丸い。これは、櫓を形取ったんだろう。お城だけにしっかりしている。法文化見たように倒れそうでない。なんだか背の低い相撲取りに似ている。三四郎は見渡す限り見渡して、この他にもまだ目に入らない建物がたくさんあることを感情に入れて、どことなく雄大な感じを起こした。学問の府は、こうなくてはならない。こういう構えがあればこそ研究もできる。偉いものだ。 三四郎は大学者になったような心待ちがした。けれども、教室へ入ってみたら、鐘は鳴っても先生は来なかった。その代わり学生も出てこない。次の時間もその通りであった。三四郎は間食を起こして教場を出た。そうして念のために池の周りを二軒ばかり回って下宿へ帰った。それから約10日ばかり経ってから、ようやく講義が始まった。三四郎が初めて教室へ入って、他の学生と一緒に先生の来るのを待っていた時の心持ちは、実に殊勝なものであった。神主が装束をつけて、これから採点でも行おうとする間際には、こういう気分がするだろうと、三四郎は自分で自分の了見を推定した。実際、学問の威厳に打たれたに違いない。それのみならず、先生がベルが鳴って15分経っても出てこないので、ますます良きから生ずる敬意の念を増した。そのうち、人品のいいおじいさんの西洋人が戸を開けて入ってきて、流暢な英語で講義を始めた。三四郎はその時、アンサーという字は、アングロサクソン語のアンドゥ・スワルから出たんだということを覚えた。それからスコットの通った小学校の村の名を覚えた。いずれも大切に筆記帳に記しておいた。その次には文学論の講義に出た。この先生は教室に入ってちょっとボールドを眺めていたが、ボールドの上に書いてあるゲシエヘンという字と、ナハビルドという字を見て、はあ、ドイツ語かと言って笑いながらさっさと消してしまった。三四郎はこれがためにドイツ語に対する敬意を少し失ったように感じた。先生はそれから古来文学者が文学に対して下した定義をおよそ20ばかり並べた。三四郎はこれも大事に手帳に筆記しておいた。午後は大教室に出た。その教室には約70〜80人ほどの聴講者がいた。したがって先生も演説口調であった。法政一発、浦賀の夢を破って、という冒頭であったから。三四郎は面白がって聞いていると、しまいにはドイツの哲学者の名がたくさん出てきては甚だ下しにくくなった。付けの上を見ると、落第という字が見事に彫ってある。よほど暇に任せて仕上げたものと見えて、硬い樫の板をきれいに切り込んで手際は素人とは思われない。深刻の出来である。隣の男は関心に根気よく筆記を続けている。覗いてみると筆記ではない。遠くから先生の似顔をポンチに書いていたのである。三四郎が覗くやいなや、隣の男はノートを最初の方に出してみせた。絵はうまくできているが、そばに久方の雲井の空のホトトギスと書いてあるのは何のことだか、感じかねた。講義が終わってから三四郎はなんとなく疲労したような気味で、2階の窓から頬杖をついて正門内の庭を見下ろしていた。ただ大きな松や桜を植えてその間に砂利を引いた広い道をつけたばかりであるが、手を入れすぎていないだけに見ていて心持ちがいい。野々宮君の話によると、ここは昔はこうきれいではなかった。野々宮君の先生の何とか言う人が、学生の自分馬に乗ってここを乗り回すうちに、馬が言うことを聞かないで、意地を悪くわざと木の下を通るので、帽子が松の枝に引っかかる。下駄の葉があぶみに挟まる。先生は大変困っていると、正門前の北床という紙結床の職人が大勢出てきて面白がって笑っていたそうである。 その時分には有志の者が貯金して校内に馬屋をこしらえて、三頭の馬と馬の先生とを飼っておいた。ところが先生が大変な酒飲みで、とうとう三頭のうちの一番いい白い馬を売って飲んでしまった。それはナポレオン三世時代の老婆であったそうだ。まさかナポレオン三世時代でもなかろう。しかし、のんきな時代もあったものだと考えていると、さっきポンチエを書いた男が来て、大学の講義はつまらんなぁ、と言った。三四郎はいい加減な返事をした。実はつまるかつまらないか、三四郎にはちっとも判断ができないのである。しかしこの時からこの男と口を聞くようになった。その日はなんとなく気がうして面白くなかったので、池の周りを回ることは見合わせて家へ帰った。晩食後筆記を繰り返して読んでみたが、別に愉快にも不愉快にもならなかった。母に言文一致の手紙を書いた。学校は始まった。これから毎日出る。学校は大変広い、いい場所で、建物も大変美しい。真ん中に池がある。池の周りを散歩するのが楽しみだ。電車には近頃ようやく乗り慣れた。何か買ってあげたいが、何がいいかわからないから買ってあげない。欲しければそっちから行ってきてくれ。今年の米は今に根が出るから、売らずに置く方が得だろう。宮田のおみつさんにはあまり愛想をよくしない方がよかろう。東京へ来てみると人はいくらでもいる。男も多いが女も多い、というようなことをごたごた並べたものであった。手紙を書いて英語の本を六七ページ読んだら嫌になった。こんな本を一冊ぐらい読んだもダメだと思い出した。床を取って寝ることにしたが寝つかれない。不眠症になったら早く病院に行って見てもらおうだろうと考えているうちに寝てしまった。あくる日も冷酷に学校へ行って講義を聞いた。講義の間に今年の卒業生がどこそこへいくらで売れたという話を耳にした。誰と誰がまだ残っていて、それがある管理学校の地位を競争している噂だなどと話しているものがあった。三四郎は漠然と、未来が遠くから眼前に押し寄せるような鈍い圧迫を感じたが、それはすぐ忘れてしまった。むしろ小之助が何とかしたという方の話が面白かった。そこで廊下で熊本での同級生を捕まえて、小之助とは何だと聞いたら、寄席へ出る娘義太夫だと教えてくれた。それから寄席の看板はこんなもので、本郷のどこにあるということまで言って聞かせた上、今度の土曜に一緒に行こうと誘ってくれた。よく知ってると思ったら、この男は昨夜初めて寄席へ入ったのだそうだ。三四郎はなんだか寄席行って小之助が見たくなった。昼飯を食いに下宿へ帰ろうと思ったら、昨日ポンチエを書いた男が来て、おいおいと言いながら、本郷通りの淀見軒というところに引っ張って行って、ライスカレーを食わした。淀見軒というところは、店で果物を売っている。新しい不審であった。ポンチを書いた男は、この建築の表を指して、これがヌーポー式だと教えた。三四郎は、建築にもヌーポー式があるものと初めて悟った。帰り道に青木堂も教わった。やはり大学生のよく行くところだそうである。赤門を入って二人で池の周りを散歩した。その時、ポンチエの男は、死んだ小泉八雲先生は、教員司会室へ入るのが嫌いで、講義が済むといつでもこの周りをぐるぐる回って歩いたんだと、あたかも小泉先生に教わったようなことを言った。なぜ司会室へ入らなかったのだろうかと三四郎が尋ねたら、 そりゃ当たり前ださ。第一、彼らの講義を聞いてもわかるじゃないか。話せる者は一人もいやしない。と、手しどいことを平気で言ったには、三四郎も驚いた。この男は佐々木与次郎と言って、専門学校を卒業して、今年また専科へ入ったのだそうだ。東方町の五番地の広田という家にいるから、遊びに来いという。下宿かと聞くと、何、高等学校の先生の家だと答えた。それから当分の間、三四郎は毎日学校へ通って、律儀に講義を聞いた。必修科目以外のものへも時々出席してみた。それでもまだ物足りない。そこでついには専攻科目にまるで縁故のないものまでへも折々は顔を出した。しかし、大抵は二度か三度でやめてしまった。一ヶ月と続いたのは少しもなかった。それでも平均一週に約40時間ほどになる。いかな勤勉な三四郎にも40時間はちと多すぎる。三四郎は絶えず一種の圧迫を感じていた。しかるに物足りない。三四郎は楽しまなくなった。